小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週まではグリム童話200歳ということで、9回にわたってグリム童話にまつわるお話をしていただきましたね。
そうですね。今年はちょうどグリム童話が出て200年経つもんですからね、はい、それで何回も続けて聞いていただいたんだけども、
はい、
グリム童話ってのはまあドイツの話だけど、でもよく見ると日本の昔話のと非常に似てる部分があって、あるいは同じ部分があったりしてね、そんな話を聞いていただきました、
はい、
で、まあ、今年は200年なのでこれから先もね、何回か折に触れてグリム童話のこと聞いていただこうと思ってるのね、それともう一つはね、僕がまあ全国でやってる昔話大学の皆さんに呼びかけて、全国でねグリム童話を語る会っていうのを開いてるんですよ。で、グリム童話を全部耳で聞くチャンスってあんまりないのでね、もし目に触れたらそういうもので聞いていただけたらありがたいと思ってるのね、でそれはですね、僕の小沢昔話研究所のホームページを見ていただくと、そこに日程と場所が発表されてますので、それでわかると思うの、それともう一つは僕たちが出している子供と昔話っていう雑誌があるんですけども、その中にもね日時と場所発表してますので、興味があったら連絡取って聞いてみてください。
はい。それと先生は200歳ということで。
そうなんだ、実はね、そのグリム童話集200歳というタイトルで本を書いたんですよ、でこれは6月の昔話大学20周年記念大会までに発行する予定なんですけどね、今準備してるんですが、昔話の研究ってその世界的に見てもグリムから始まってるもんですからね、その200年経った今昔話やメルヘンの研究がどうなってるかという観点が一つと、もう一つはグリム童話を日本人から見たらどう見えるか、つまりこの間お話したようにグリム童話の中に日本の昔話とほとんど共通のものがいくつもあるもんでね、そんなものをピックアップしてですね、実例で見せながら書いた本なのね、興味があったら読んでもらえるとありがたいな、
さて、小沢先生、今週は久しぶりにリスナーの皆さんから届いたメッセージをご紹介しようと思います。
そうですね、
まずは仙台市からです。女性の方です、仙台在住の小学生の男の子2人の子供を持つ母親です。我が子2人は卓球を習っていて、帰りの道車の中でラジオを聞いています。この番組を楽しみにしていて、車に乗り込んでエンジンをかけると昔話にしてと言って耳を澄ませて聞いています。上の子は5年生なので、先生の物語の解説も理解して興味深く聞いていて、いろいろと感じている様子です。先日のマリアの子ミルナの座敷についてもたくさんの感想を話していました、最近は2人とも歴史漫画ばかり読んでいるので、こういった気軽な形で良質の童話を語っていただけるのはとてもありがたいです。これからも子どもと一緒に楽しみにしていますということです。
いいですね、子どもには聞いてもらえるの嬉しいな、
マリアの子ミルナの座敷についても、たくさん感想をお持ちのようですね。
そうですね、ぜひ聞かせてもらいたいですね、その感想もね。
そうですよね、子どもから見た感想ですね。
そう、これもね、そのグリムと日本の昔話同じ部分があるというところをお話したわけだよね、でキリスト教の話と日本の話の違いなんかもお話した部分ですよね、
続いては名古屋市の女性の方、ロバの子の親というラジオネームの方です。名古屋で開催された昔話大学に参加していました。語りの勉強を続けています。この番組はインターネットで当時を思い出しながら聞かせていただいています。今度大人の会でロバの子を語ります。この話は昔話大学の小沢先生のお話で知りました。揺れ動きながら成長する青年の姿が描かれているとの説明に、当時息子が高校生だった私は強く共感しました。子供は大きくなると成長した姿を素直には見せてくれないものですから、ロバの皮をかぶっているのよねと考え直しました。同時に王様のそんなにも美しいじゃないか、その姿のままここにいていいのだという言葉に感じ入り、私もそのような大人でありたいと強く思いました。 小沢先生のお話を伺うといつもほっとします。大きな両親のようなものに触れたような思いがするのです。いつまでもお元気でお話を私たちに届けてください。どうぞお体大切にということです。
そうですね、ありがたいですね。お体大切にします、はい、それでね、ロマの子って僕も本当に好きな話で、はい、あれはここでおっしゃった通り、その幽霊動くね若者の姿語ってると思うし、
はい、
で最後のところね、王様がお前はもうそんなに美しいじゃないかと、そのままここにいていいんだって、はい、どこ行くんだっていう、あそこがとっても僕は感動的だと思うんですけどね、そこをちゃんとキャッチしたらして嬉しいですね、うん、
はい、
ぜひ子どもたちにも語ってもらいたいと思うな、この話、
はい、続いてはポシェットさんからです。私は保育園で保育士をしています。お昼寝の時なかなか寝つけない子が多く、昔話や物語を語って聞かせるようになりました。以前は本を読んで聞かせていたのですが、自分で覚えて語った方が子どもたちの反応がよくわかり、お話に入り込んで聞いてもらえた時の嬉しさが大きく、今はいろいろな昔話を覚えて語って自分でもとても楽しみな時間になっています。昔話って語っている方も心がほっとするようで、本当に不思議な魅力があるのだなと感じています。ラジオで拝聴した物語を使わせていただいたり、語り方のお話を参考にさせていただいたり、子どもたちの育ちのお話では共感したり考えさせられたりし、この番組は私にとって本当にありがたい存在です。先日保育園で小沢先生のカチカチ山の絵本を読みました。実はこの番組と出会う前、この絵本を子どもたちに読もうかどうか迷っていました、うん、タヌキがばあさんを殺してババ汁をじいさんに食べさせるというくだりに衝撃を受けたためです。あらすじは知っていましたが、ババ汁のところは省かれていることが多く、自分自身も初めて知った部分だったのです。けれどタヌキの方からしてみれば正当防衛だし筋が通っているよなと思っていて、そんな時にこの番組のカチカチ山の話を聞き、共感納得できました。タヌキとおじいさんというのは自然と人間の関係を表しているんですね。前からなぜおじいさんではなくウサギが仕返しに行くのかが疑問でしたが、そう考えてみるとわかる気がします。人間対自然での決着を語らず、自然対自然にわざわざしてあるのかなと思いました。保育園で読んだ時はみんながぐっとお話に入り込み、終わった時に面白いと言ってくれて、私もとっても嬉しくなりました。大人は一部だけを取り上げて気にしてしまうけれど、子どもたちは物語の真の部分を自然に受け取れるんだなと感じました。今では子どもも自分も大好きなお話ですというメッセージです、
うん、すごい詳しいメッセージを送ってくださってね、
はい、
いい経験してらっしゃるよね。はじめはその絵本を読み聞かせしていたけど、やっぱり自分で語った方が子供に訴える力があると、それから自分も満足できるというね、そこを体得なさったのすごくいいですね。やっぱりね、本当そうなんですよね。絵本を読んで聞かせるとすごいもちろん大事だけども、どうしても絵本だと絵の方を見ながらやるわけで、
はい、
子供の目は見てる暇ないわけですよね、大人のは。だけど語るとなれば子供と本当に目と目で向かい合えるから、
はい、
その結びつきがとっても強いんですね、
うんうん、
アイコンタクトってやつよね、
はい、
僕はだからできれば語ってやった方がいいなっていうふうに思っているのね、
うん、
でそれをこの方は体得なさって自分で納得してらっしゃるね、とても嬉しいですね。
で自分もお話に入り込んでるのが子どもたちにも伝わるんでしょうね。
そう伝わるのよね、
うん、
それで子どもたち反応がそのままわかるからね、
うん、
それでもう一つはその大きな問題、カチカチ山ですよね、
はい、
あそこはね今でもよく僕は質問を受けるんですね。カチカチ山を子供に読んでやっていいんですかっていうのが、あれはね大事なところなんで、もう一回繰り返して言いますけども、山の畑でおじいさんが種まきをしていたと言うんだけど、山の畑ってのは人間の方から見れば山の畑だけど、タヌキの方から見ればもともと自分たちの領分だったところを人間が奪ったわけだよね。いわゆる人間の方からは開墾っていう言い方するけど、動物から見れば奪われたわけですよね、
はい、
でそこへだからタヌキは仕返しに来てるわけね、うん、それでじいの豆片割れになれんでちょっかいかけた。で今度はじいさんそれ怒って桑を投げつけてタヌキを倒したと。これってさ人間の歴史、日本で言えば縄文時代以来の自然の歴史そのものですよね、はい、自然をめぐって人間と動物が取り合いをしてるわけだよね、生きる場所、それの縮図なんですよね、
うん、
ですからあそこでやり合うのはもう全く自然なこと で人間がタヌキを捕まえてあれまあほっといたらタヌキは殺されたわけだよね、
はい、
ですからタヌキはほっといたら自分が殺されるんですから今度は逆に自分が勝ったら相手を殺すというこれはまあ当たり前な話でそして仕返しの最大のものはその肉親を食べさせるというのからもいろんな世界史の歴史の中で出てくることだけど仕返しの最大の形ですよね。それでやったわけよね。でじいちゃん負けちゃったところがそこへ今度はウサギが来てじいちゃんの代わりに敵討ちをしてくれた。でこの方おっしゃった通り最後は動物同士の戦いで終わらせてるわけですよね、うん、人間が出てくるんじゃなくて動物同士が解決してるわけね、
はい、
っていうのはすごく面白いところですよね、うん、本当は人間と動物との戦いの話なんだけども、
はい、
最後はもう動物同士でやり合わせてる、
うん、
考えてみれば動物ってのは全部弱肉強食で戦ってきてるわけですよね、
はい、
どっちかがどっちかを食うわけでね、うん、どっちかがやっつけるそれで終わらせてるっていうあの話はだからねとっても行き届いた話だと思うのね、うん、カチカチ山っていうのは、うんうん、それとってもよくこの方あの読み取ってらして素晴らしいと思うな。
本当ですね、
うん
うん、続いては男性の方です。馬刺しのカルパッチョさんからです。先生に赤太郎という昔話のことで聞きたいことがあります。
赤太郎ね、
はい、確か私が小学生の時に国語の教科書にあったと思うのですが確か内容がおじいさんとおばあさんがお風呂に入りその時出た自分たちの赤で人形を作りそれが人間になって仲間を連れて何かを対峙するというお話だったと思いますが何を伝えたいのかいまいちよくわかりません。小沢先生と思いメールしました。
難しい質問。
赤太郎ってまずどんなお話でしたっけ。
あのね、はい、貧しいおじいちゃんとおばあちゃんがね、はい、で子供がいないんですよ。で子供が欲しい欲しいと思ってるのね。だけども子供恵まれないもんでしょうがないから風呂に入った時にその自分の赤をこすってねでその赤で人形を作るんですね。とその人形がいつの間にか本当の子供になってそれで親孝行してくれるって話なんですね。でその時にしばしば桃太郎みたいに旅に出かけて行ってそれで鬼をやっつけたりなんかしてで宝物を奪って帰ってくるとかねそういう話なんです、
はい、
ですからねこれとってもそのなんていうか日本の昔話らしい話だと思うの、というのはですね、一つにはね、は
い、
これは柳田国夫先生もおっしゃってるんだけど日本の昔話の世界ではうんと小さな子供とかね、
うん、
それから腕のない子供とかね、足が片方ない子供とか目が見えない子供そういう子供がむしろその神性を帯びていると神の性質ね、
はい、
神として崇められるというのが日本のその神話の時代からあったと、
うん、
でいろんな少な彦の御事とかいろんな例を挙げてらっしゃるんですけど、
はい、
でそういうものの一つとしておそらくこの赤で作った人間というのが現れたんだと思うのね、
うん、
ですけど日本の昔話の前ではそういうその汚いものあるいは弱いもの小さいものってのは必ず後でうんと力を発揮するんですよ、素晴らしいのそこのところはね、
うん、
で普通の人間ではできないような業績を上げるというパターンがあるんですね、
はい、
その一つだと思うのね、
うん、
でそう考えるとですね赤っていうのはさ人間のまあ一番汚い部分でしょうがって体のあれしてで価値もないもんですよね捨てられるようなもんですね、
うん、
それが後で力を発揮するっていうのはね考えてみると昔話とかメルヘンとか言われる話はね、
はい、
基本的な構造はね小さいものが大きくなっていくという構造なんですよ、
はい、
弱いものが強くなっていく、
うん、
貧しいものが豊かになっていくというんですね、下から上上がっていくという基本的な構造を持ってるんですね、
はい、
だから例えば末っ子なんていうのは幸せになるでしょ、
はい、
あるいは一番小さい子一番小さいから従って力も一番弱い子それが主人公になって成功していくとかね、
はい、
あるいは貧しいものが豊かになっていくっていうこれはもういくらでもありますね、
うん、
あるいはいじめられている子が幸せになっていくとかね、
うん、
そのタイプなんですよね。それの一番極端な例が赤太郎だと思う、
うん、
赤が幸せの人間になっていくというね、
うん、
だからとっても昔話らしい話だと思います、
うん、
それを極端に示した、
うん、
で昔話ってそもそもその極端に語るのが好きですからね、
はい、
強いとなったらうんと強いでしょ弱いとなったらうんと弱い、うん、それの極端の場合ですよね、
うん、
赤なんていう一番もう末梢の汚いものが幸せをもたらすという、
うん、
そういう構造なんです。 だからね、おそらくね、この方小学生の時に読んだってよく覚えてらしたと思ってね。
うん、
でもそれだけに印象が強いんでしょうね。
そうですね、私もこう赤で人形を作るんだってそういうイメージがやっぱりありますね。うん、
なるほどね、はい、でこれはね、僕の知る限りではヨーロッパの話にはないんじゃないかな、赤で作るのは。
あ、そうですか。
ヨーロッパもみんな小さいもの、貧しいものが幸せになっていく、その基本構造は同じだけど、赤までね、つまらないもの、汚いものというところ落ちていって、それから幸せになっていくって、そのままね、僕の知る限りではヨーロッパにはないような気がする。うん、
今日は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介しました。さて来週はどんなテーマで。
今日のリスナーの方々の質問とも関係するんだけど、久しぶりに昔話に込められた子どもたちのその成長の姿ね、
はい、
そういう問題を何回か続けて聞いていただこうかと思ってんのね。
はい、
うん、
本当に深い意味が昔話にはあるんですよね。
そう、不思議にあるもんだからね、はい、それをまた聞いていただく。前にもちょっと触れたことあるんですけど、この問題は何回か繰り返し聞いていただきたいと思ってるもんですから、
はい、
もう一度取り上げようと思います。
はい、楽しみにしています。それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。